明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
君はベトナム戦争があったことを知ってるかい？横浜中央教会の立石正蔵です。
明日への窓スタッフの菅田奈美子です。今日もよろしくお願いします。
昔話をし始めると長くなることですけども、
先週からベトナム戦争などの、戦争体験の、でまた今日番組の始めで戦争知ってるかいってね、はい、
私のね学生時代っていうのがちょうどベトナム戦争ドンパチやってる真っ盛りだったんですよね。ベトナム戦争はだいたい1965年から10年間の戦いですからね。私が大学入学して卒業して就職するぐらいの間ですね。
今ちょっと思い出したんですが、はい、枯葉剤っていう、
はい、ダイオキシンね。
そう、それで、はい、ドクちゃんと
ベトちゃん
の体がこうくっついちゃって生まれちゃってっていうお話は、日本でほら手術しましたでしょ、
はい、
だからそれでその戦争のことを思い出される方あるんじゃないですかね。
あれはアメリカ軍がね、枯葉剤っていうのを撒いたその影響なんですよ ね。あの枯葉剤の主成分がダイオキシンですからね。まあひどいことがあったもんですけれども、私は実は加害者の一端もやってたんじゃないかっていうのが今日の話。
深い反省の中にあるわけですね。どんな？
先週はね、その後の話でベトナム難民だとかカンボジア難民なんかのところに行った話をしたんですけども、今日はその前、学生時代にね、私が横浜に住んでおりましたので、私の学生時代は横浜の港の沖中市をやって暮らしてたんですよ。
港の何？
沖中市っていうのはね、要するに船で運ばれてきた荷物を岸壁に陸揚げする時の、まあ、労働者。
船で運ばれてきたもの、それをこう船から出すのね、そしたら。
岸にね。
担いで。
そう。
はあ、大変ですね。
まあ、船についているクレーンで運ぶ場合もあるし、それから直接クレーン、船のクレーンの荷物受けに乗せるために、まあ、我々労働者がですね、こまめに働くわけですよね。
それを沖中市っていう名前ですね。
昔はそういう名前でしたね。日雇いの労働者ですからね、朝、5時から6時ぐらいからね、日雇いの職安に並ぶんですよ。そうしてね、カードをもらいましてね、そのカードをその船のね、荷受け会社のところに持っていくと、はい、お前は今日はどこへけど、こう指示される。
でもそしたら、その日にもし仕事がないっていうことも起こっちゃうんですね。
ああ、たくさんの人が暴れましたね。
大変ですね。苦しいですよね。
並んでる時にね、よく喧嘩起こったもんです
よ。そうですよね。自分に仕事をよこせってなっちゃいます、
まあ、だんだんでもね、バイトでもやってるうちに、顔なじみのね、親方ってのは出てきましてね、お前は明日職案並ばなくてもいいよ。直接俺のところに来れば雇ってやるよ、とか、まあ。向こうも若くてね、生きのいい労働力が欲しいわけですよね。なおかつ、まあ多少でもね、仕事の余量が分かってくれた方がいいわけですよ。
はい、
だんだんそういうふうにはなっていくんですけれどもね、まあいろんな雑貨が世界中から、まあ日本に輸入されてきましたね。成果物だとバナナが一番多かったな。そのバナナをね、燻蒸と言いましてね、生産ガスで中にいるね、バナナの中に潜んでいる。
その、だから、害虫とか。
害虫をやっつけるね。そこへ運ぶまでの間にね、みんなで手分けして運ぶんですけどもね。
その時バナナって黄色くないんでしょ？
青いですよ。
ね、そうなんですってね。
それでね、戦争の話になりますけれども、まだ横浜の本木港とかね、東神奈川のノースピアという桟橋があった頃の話でございます。
昔々のお話です。
なんでそういうかというと、今はないの。
はい。ないのね。
埋め立てちゃって、今そんなものないの。
ああ、そう。
アメリカ軍専用のね、桟橋っていうのが東神奈川のところにありましてね、ノースピアって呼んでましてね、北のね、北の波止場。そこで、まあ、検問があって、アメリカ軍が、それは憲兵がやってるわけですけども、そこにね、労働者として入っていって、何をやるかというと、 ベトナムから送られてきます壊れた戦車を陸揚げするんですわ。
それはまた大変、
うん、それで船にの入っていきまして、戦車が船の中にまあ縛りって置いてあるわけですよ。その縛ってあるロープ、あの鎖のロープを離して、うん、それから余計なものが揺れたりして飛び出てこないような中を点検するんですね、うん、戦車の横っ腹にね大きな丸い穴が開いたりしておりましてね、
ドーンってなって、
うん、まあ向こうの対戦車砲でやられて穴開いてるとかね、それで中をですね、腕がゴロンゴロンとかね、
大変ですね、うん、
そういう戦車の、戦車を吊る丸い輪っかっていうのは必ずついてるわけですよね、うん、まあ、それにあの引っ掛けて吊り上げるわけですから、
うん、
ところが、まだその吊り輪が残ってる戦車、正常な戦車であるならば簡単にこれクレーンで吊り上げて下ろすことはできるんですけども、うん、そこの部分が壊れてる場合があるわけですよ。そうするとこれをどうやって吊り上げるかってのは大変。それでまあさすがにいろんな人がいるもんですね。おそらくね、自衛隊あたりから派遣されてきていた人だと思うんだけれども、この戦車はどういうふうに壊れているから、安定がね、どういうふうに悪いから、こういうふうにロープを結んで引き上げなきゃいけないとかね、そういうことをよくわかっている人いるんですよ。その人の指図でね、あいお前これあれあれあれとこう言われながら、この鉄で作ったのそのロープをあっち回したりこっち回したり、
まあでももう手も体ももう本当に油だらけになりそうな、
それから血のりがいっぱいついてる、
そうでしょう、大変ですね、う
ん、でそれを引き上げていくんですけどもね、ふっと思ったんです、これってひょっとしたら私ベトナム戦争の加害者ではないか、
なんかね、でもね、
下請けでしょ、そうね、下請けの孫請けのまた下請けへのアルバイトをやってる、
アルバイトね、
でその陸揚げされた戦車はね、どこへ行くのか、
だから日本のどっかに直すんでしょ、
違う、いや直しようがないからもう、
あ、じゃあ捨てちゃうの、
そうじゃないんだな、直せるのはまだベトナムでね、直したり、ね、アメリカに持ってたりするわけ、アメリカではなくて沖縄ですけどね、直しようがないからもう横浜まで持ってきて、どうするかというと川崎へ持って行ってそれを溶かしちゃう、
原材料をまた、そして何か、
そうでしょうね、
それ
から不発弾なんかもね、送られてきて
ましたね。でもそれは怖いですね。
いや、それはね、火薬が入っていない。
あ、そうですか。
名前なんていうのか分かりませんけれどもね、ボールペンの5センチか8センチぐらいの長さの、そうですね、鉛筆を3本ぐらい集めたぐらいの太さの、硬いね、ロケットの形をした鉄の塊が玉なんです。その玉のね、先端は尖っておりますけど、反対側には尾翼がついてる、4本のね羽がついてる、これどうするのかというとね、1つの玉の中に1万発ぐらいね入って、大きな私の背よりも高いね、2メートルぐらいの、直径がおそらくね70センチぐらいある大砲の玉、これをね、バーンってやるか飛行機で落とすんですよ。そうすると地上何百メートルぐらいのところでこれが破裂するわけ。そうするとこの小爆弾ね、さっきの言ったこれが、空でバーッとばらまかれて羽がついているから、スクリューのように回転しながらドーンと落ちてくるわけ。
大変。
この羽がね、もう刃物になっていて切り刻んでいくわけですね。こんなのね、大きいその2メートルもある大砲の弾をね、これは使い物にならないっていうのを持ってきて、溶鉱炉に入れて取れた、溶かすわけ。
もうやりながらなんか戦争に加担している自分というのをこう、なんか、
それでまあその爆弾のね、少しね、小さいのをくすねていきましてね、昼間は私何やってたかというとね、反ベトナムのデモに行きましてね、
なんかちょっと矛盾しているような、
みんなベトナムで アメリカ軍がやっていることの実態を見せてあげよう。これを見ろって手先の爆弾見せるわけ。いや考えたら随分矛盾したことを昼と夜とでやってたなぁなんてまあ思い出しますけれども、生きるためにはね、まあそういうバイトもしていた時代があったんですな
ぁ。これも一つの戦争体験ですね。
それでなんでそんなことやってたかというと、1971年頃の話ですからね、私の行っていた大学はロックアウトされちゃってね。全学スト、
ね、
入りたくても入れない時代、まあベトナム戦争ってのはまあ意味すごいたくさんのインパクトを与えてますよ ね、 まあでもあのアメリカ軍戦車のね運ぶという一端を担っていたな、私であり、そしてねそれを受け入れていた日本という国そのものなんですよ。やはりアメリカがやっているあの戦争の後方支援を日本はやっていたんですな。そういう時代から今度はイラクの湾岸戦争でしょ、それからイラン・イラク戦争、ついこの間自衛隊がイラクにねもうびっくりするようなことがあったんですよね。日本の現役のね兵隊は海外には行かないという大前提がね、崩れていくわけですよね。そしてじゃあ死んだそういう外地で死んだ兵隊たちどうするんですか、いえ靖国神社にねこれをね御霊を祀るんですという、こういう一貫した作業となっていくわけですよ。2月の11日
そうですね、信教の自由を守る日
そうですね、これはもともとはね建国記念日と、まあ、呼ばれておりますけれども、とんでもない話ですよね。日本が本当に、正しい国として立ち上がったっていうのは、2月11日ではなくて、やっぱり5月3日の方だろうと思いますよね。
憲法記念日ですね。
そうですよね。このことを本当によく考えないと、今まではね、日本のすぐそばに近づきながらも、日本本土でのね、戦争っていうものはなかったんだけども、これからよっぽど私たちがしっかりした考え方を持っていかないと、よそのいろいろな戦争っていうものね、実は日本は加担していたんだとか、まあ昔も今もそうですけどもね、また言われると思いますよね。2週間続けて立石の戦争体験が、
ね、本当に、
今週のプレゼントは何でしょう。
今週は番組プログラムのついた月刊誌の福音の波の3月号と、それから聖書の御言葉のしおりをセットにして、お申し込みの方にもれなく差し上げます。
あ、全員もらえるんですね、はい。申し込みはどこに、は
い、郵便番号が 101-8691 です。日本郵便神田支店、日本郵便神田支店郵便支所箱190番、郵便支所箱は190番明日への窓の係です。
はい、奈美子さんにメールを出したいときには、
はい、ホームページ福音の波からメールを直接いただくことができます。またプレゼントのお申し込みもできます。
はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。